は安西育郎平和原発独り言。6月ですね、1年のうちの半分がちょうど過ぎようとしておりますけれども、皆さんお元気でしょうか。相変わらずコロナは気をつけなきゃいけないんだけども、海外ではサル痘っていうなんか新しい伝染病がまた流行りつつあるっていうようなことで、まあ我々は今までやってきたことを油断なくやっていけばいいんでしょうけど、一方ではもうマスク外してはいいんじゃないかって議論も起こってきて、なかなか厄介な時期であります。まあ、自然界は6月っていうととっても緑の綺麗な季節で、山を見ると緑って言うけれども、いろんな色合いの緑がありましてね、万緑に万歳宿る木の芽時って昔俳句読んだことがありましたけども、緑にもう世界のあらゆる彩りが展開されているような、そういう季節です。だからそういう話をして心安らかな思いをしたいとも思うけれども、一方世の中見てみるとウクライナ戦争っていう厄介な事態が起こっていて、これをどう見るかをめぐって今かなり私は心配してるんですね。というのは大体身の回りの人々は、ロシアの軍事侵攻侵略はけしからんと、プーチンは狂ってると、ウクライナゼレンスキー頑張れっていう、そういう声に満ち満ちているんですけれども、僕のウクライナ戦争に対する見方はかなり違うんですね。確かにロシアという白熊が暴れ出したのは何とかしなきゃいけないというのは当然なんですけれども、で暴れ出した熊に怪我を負った人とか、あるいは命からがら逃げてきた人はサポートしなきゃいけないことも、まあ確かなことなんですけれども、ちょっと私にとって心配なのはウクライナの歴史をちょっとこう見てみるとですね、この白熊をつっついてですね暴れさせた存在、まあ、NATO およびその中核にあるアメリカ、ここの責任を放っておいてはいけないっていうふうに非常に強く思ってるんですね。この前もちょっと触れましたけども、事の起こりは2008年4月2日から4日に開かれたブカレストでの NATO 首脳会議、ここでアメリカのブッシュ大統領がウクライナとジョージアに、NATO に入るように提案したんですけども、当時はやっぱり、ドイツとかフランスの反対もあって、今すぐ入れない将来の可能性ということで止まってたんだけど、翌年発足したオバマ政権のジョー・バイデン副大統領が在任8年中に6回もウクライナを訪れて NATO に入るように、まあ、強く呼びかけたんですね。そして2013年に起こったユーロマイダンクーデターっていう、時の大統領が EU の貿易協定に入ることを躊躇して先延ばしにしたことに起こった市民運動から始まったんですけども、そこに聞いたことありますが、アゾフっていう、まあ、元ナチスの流れを組む差別的な民族主義者たちの集団が加わって、その警察官に対して銃を向けただけじゃなくて、反対している市民運動の側にも銃を向けて、かなり大混乱に陥れて、その大混乱の挙句の果てにアメリカ寄りの政府、親米政権ができたんですけど、この一部始終のクーデター劇をシナリオを書いて現場で指導していたのがアメリカのビクトリア・ヌーランドっていう、まあ、国務事務次官なんですね。この人はやがてバイデン政権の下で国務次官に、まあ、栄進したんですけれども、この人がですね、そういう暴力的な集団にも1日200ドルとか、まあ、アルバイト代みたいなもんですが、それを出して合計50億ドルを使って親米政権を作ったっていうんですね。でその結果2014年に、まあ、ポロシェンコ という新しい大統領が選ばれたんだけども、まあ、ウクライナの大金持ちの人ですけれども、これはまさに親米政権で、ジョー・バイデン大統領の息子さんがこの2014年にウクライナ最大級の天然ガス会社の重役に座ってるんですけれども、この会社がいろいろな汚職とか収賄で検察当局の捜査にあった時にバイデン大統領が乗り込んでって、検察当局の捜査責任者を取り替えろという要求をして、もし取り替えられないならアメリカが予定している10億ドルの借款をしないっていうようなことを言い出して、ついにその捜査当局を更迭するっていうようなことまで起こって、ついに2019年の2月7日ウクライナの憲法を変えさせてね、第116条にウクライナの首相は EU や NATO に加盟する努力を実行する義務を負うって憲法に書かせたんですね。これはロシアにとってはえらいことで、隣接する隣の国に NATO に入ることを予定した国ができて、そこに核兵器を含めて軍事力を配備されたら、それはロシアの国家安全保障上の問題だっていうんで、そういうことはやめてくれっていうふうに NATO にもアメリカにも国連でも訴えたんだけど、一切聞き入れられなくてそこに至ったんですね。ちょっと厄介なことが、今年3月にですね、ニコラ・アザロフという第14代のウクライナの首相を務めた人が告発したんです。衝撃的な、何かっていうと、実は NATO はウクライナがまだ NATO に入っていないのに、2021年ですね、1年中に核兵器を配備する計画を持っていたっていうんですね。それから2022年の2月25日にウクライナ軍アゾフ連隊というその差別的な民族主義者集団を含むウクライナ軍が、まあ、ドンバス地方と言われているロシアと国境を接するウクライナの東に住んでいるロシア語を話す住民を無差別に攻撃するっていう計画を持っていたんですね。僕はなぜ2月24日にロシアが、まあ、特別軍事作戦を実行したのか、その日にちがよく分かんなかったんです、その必然性がね。もしこのミコラ・アザロウっていう元ウクライナ首相の言うことが本当ならば、25日からウクライナのロシア語を話す人々に対する掃討作戦が始まる25日の前に行動を取ったということになって、まあ、これはだからロシアおよびそのウクライナ東部に住んでいるロシア語を話す人々を防衛するための戦争だったという別の見方が出てくるんで、これはこれから審議がどうなるかちょっと注目しておきたいと思うんですね。まあ、戦局としては皆さんご承知のように、南部のマリウポリというところですね、アゾフ海に面した美しい町ですけども、ここで、まあ、アゾフタール製鉄所というところに閉じこもっていた2000数百人のウクライナ軍、アゾフ連隊ですけども、ここが、まあ、最後の抵抗をしていたんだけども降伏しましたね。結局降伍してロシア軍の捕虜になったんですけども、この時ゼレンスキー大統領は降伏降伏っていう言葉を使わないんですね。西側の報道も降伏っていう言葉は、まあ、禁句だったんですね。それで何て言ったかというと、任務終了って言ったんですね。任務終了したからそこから出て行ってもいいと、まあ、要するに降伏なんですけども、なんか戦前の日本とよく似てきて、まあ、撤退、まあ、敗北とか言わないで転進、転ぶ進むっていうね、部隊の配置を他に回すんだ、転進って言い換えてみたり、いろいろ自分たちがいかにも負け戦 になってるっていう印象を与えるような言葉は使わなかったんですけど、それと同じようなことがウクライナでも起こってきたんですね。結局マリウポリのこのアゾフスターリ製鉄所にこもっていた最後のウクライナ軍アゾフ連隊は全員がロシア軍の手に渡って今後軍事裁判などにかけられるだろうと思われているんですけども、ロシア軍はアゾフスターリ製鉄所を取り囲んでいたロシア軍の勢力を今度はルハンスクっていう、まあ、ルハンスク自身はすでに独立してルハンスク人民共和国を作ったことになってるんだけども、まだ国際的にはそれは認知されていないんですね。そのルハンスクの最後の要衝をめぐって今両軍が厳しく攻めぎ合いをしている。ロシア軍はそこをアゾフスターリの場合と同じように取り囲んでですね、まあ、ルハンスク州全体をロシアが掌握するのも時間の問題だろうというふうに言われているので、それはまあロシアとウクライナでは軍事費が10倍も違いますしね、まあ、いくらアメリカが武器貸与法というのに基づいてウクライナに武器を貸してると言っても、アメリカを出た武器が本当にウクライナの前線兵士に届くかっていうと、それは途中でロシア軍に奪われてみたり、あるいは輸送路の鉄道をロシア軍に破壊されたりしてるので、なかなかそう簡単に外国の武器が前線兵士にまで届かないんですね。しかも外国の戦車などが届けられたとしても、やっぱり訓練しないといきなり全く自分たちが運転したこともない戦車をあてがわれても困るんですが、その訓練所もロシア軍によって攻撃されたりするので、なかなか厄介な事態です。まあ戦況はそんな風に、アメリカの元軍事などに言わせると、まあ、ウクライナ軍は、我々が考えるよりもめちゃくちゃに負けているっていう言うんですけども、まあ、新聞なんか見てると、ウクライナ軍がロシア軍の攻撃に耐えて押し戻したとか、そういうニュースが結構見られてね、なんとかウクライナ軍が負けてないという印象を作り出したいみたいだけども、西側の報道はなかなか厄介でして、どれが本当でどれが本当でないかっていうのを見極めることがとても大事だけれども、なかなか難しいっていう点もあります。前に言いましたけれども、キーウの 10キロちょっと離れたところにブチャっていう町があって、そこで4月の初旬にロシア軍が3月30日に撤退する前に411人の市民を大虐殺していったっつって大騒ぎになったんですけど、なんかよく調べてみたら、フランス憲兵隊の法医学チームが調べたら、これは何のことはない、ロシア軍がやったんじゃなくてウクライナ軍がやったんだっていうことが分かってきて、だからどれが本当なのかを見極めるっていうのは本当難しくなってるんですね。まあ、我々はいろんな情報が飛び交う中で、何が信ずべき情報かっていうのを見極める努力をしながら、このウクライナ戦争についても間違いのない判断をしていきたいものだと願っております。それには自分だけじゃなくて、違う見方の人はどう見てるかっていうことも参考にしながらね、ぜひ考えていただきたいと思います。まあ、いい季節です。皆さん元気でお過ごしください。ではまた来月お会いしましょう。